ノイジーズ新年一発目の収録でございます。今回もお届けするのは私レスコと北山と
菊林です。
よろしくお願いします。
おめでとうございます。
おめでとうございます。すいません、ストックが
よいしょ
よいしょなくなっちゃったんで、年末のコミケすごかったですよ。
すいません、行けなくて。
いやいやいや、一応ねパキさん来ませんっていうのはもう事前に言ってたから、パキさん目当ての人は来なかったんですけど、でもあのネットラジオ島っていう新たな島が、
うん、
もう出来上がってましたんで、
その話をした方がいいんじゃないですか。あ、まあいいや。
まあそれは置いといてですね、それまたちょっと別の回でじゃあ話しましょうか。ということで今回語るのは、テセウスの船を語ろう。漫画です。
漫画、はい、
はい、テセウスの船。あのこの格言自体知ってます？
知らないです。
なんか古い船なんですけど、ちょっとずつこう補修でいろいろ足していって、その古いのを維持しようと、
うん、
やった時にだんだんだんだん新しい素材が増えていくじゃないですか、はいはいはい、そうするとこの船って本当に古いやつなのかみたいなそういうやつですよね。価値があるのかみたいな、うんうん、というかそもそもそれは本物と言っていいのかみたいな格言からこれを取ってるみたいなんですけど、うん、話の内容です。1989年6月24日北海道の音臼小学校で児童を含む21人が毒殺された、
うん、
逮捕されたのは村の警察官の佐野文吾。その息子田村新、これ主人公です、は冤罪の可能性を感じ独自に調査を始めたと。事件現場を訪れた新は突如発生した濃霧に閉じ込められ、気がつくと1989年1月にタイムスリップしていた。
タイムスリップまでするんだ。
殺人犯の息子が真実を求めたどる、クライムサスペンスですというような内容でございます。
それで検索すると僕だけがいない街が引っかかってきたんだ。
はい、ちなみに僕は全くこれそのタイムスリップものやと思わずに、
まあ普通ね、
なんとなくタイトルで、
うん、
おなんか面白そうな漫画が始まったなと思って、これモーニングでやってたんで、
はい、
ちょっと読ませてもらったんですけど、僕だけがいない街は僕だけがいない街がやるべきもので、これはやってほしくなかったなっていうのが僕は正直なところね。
それは好意的な意味でなんかきつ内容が面白いけどきついからやっとしなかったみたいな感じ。
いや、これは
単純に面白くないからイエーって言われ
る、うん、これはこれでまあいいんですけど、そのタイムスリップにだいぶ僕らはヘキヘキしてませんか。
まあね、
最近ちょっと多すぎる。
タイムスリップネタをなんで入れたのかってことに関して引っかかった
と。そう、ちょっと引っかかったんですよね。だからもともとその主人公のお父さんが、まあ、殺人犯なわけですよね、うん、21人を毒殺したって言われてて、で主人公はもうそのせいで結構幼少期からね、というかもう物心ついた時には親父はもう捕まった状態だったんで、うん、もう全然親父と会
ったこと、母子家庭で育ったと。
そうです、そうです。でお母さんももう人目に、
まあ、引っ越しちゃいますよね。
そう、人目につくようなことは やったらあかんって言うんやけど、すぐやっぱり見つかっちゃうんですよ、うん、あ殺人犯の息子やみたいなんで、でこううまくいかずに、で結婚したんですけど、そのシンはでも結婚した嫁さんの両親とかも
あの殺人犯の子
供、うん、だからもう感動状態ですよね。結婚式も来てくれなかったし、
あ奥さん自身は許し別にいいって結婚してくれたんだけど、
そうそうそうそう、
向こうの親から完全に
もうなんかこう離されている状態でもまあ2人でつつましく生きていこうっつって生きてたわけです。で奥さんに、まあ、子供がついに生まれるよってなったんですけど、この後奥さんが死産、
うん、
死産は死産でも子供が残ってお母さんが死んじゃった
と
なって、
子供だけは生まれた、
うん、でまあでも人の親になったわけですよ。でうちの親っていうのは本当に21人を殺したのかと、しかも親父はもともと警察官だったんですよね、
うん、
警察官がそういうのを殺してちょっとおかしくないかっていうことで事件をちょっと探ろうということで北海道のそのもともと自分の住んでた地元の方に足を向けたと、
はい、
うん、っていうところが物語のまあ一巻の最初の方の下りですよね、うん、この辺まではね結構引き込まれるものがあって、
はい、
ああこれどういう話にだお父さんとまあ対面してとかそういう話になっていくと僕は思ってたわけですよ。でだんだんとその冤罪を調べていくうちにこうそういうのも
まだ死刑は執行されてない
されてない、まあまあ無期懲役状態なんですよ、
うん
うん、だからそこでだんだんだんだんとそういうのが
まあそう思いますよね、
うん、謎が解けていって息子がまあ牢の外からなんですけどその彼の冤罪っていうのを証明していくような漫画になるのかなと。でなったら結構それって面白い感じがしたんですよ。ところがね戻っちゃって当時のお父さんとなんか会っちゃって、うん、へへみたいな、 なんか正義感燃える警官でねおーみたいな、うん、来るんです
けど、まあね、そこにわざわざ 現代の息子がそっち行っちゃったとなると、
うん、
もうなんか彼が言ったことが原因になったんじゃないかみたいなみんな思っちゃうじゃないですか。
だから結局この事件、まあ、それがテセウスの船っていうところにかかってくると思うんですよ、うん、結局事件っていうのは誰が引き起こしたのかっていうのが分かんなくなってくる。未来の人間が介在したことによって起こる事件なのか、
うん
うん、どうなのかっていうところが多分この話の
キー。まだこれ連載中なん
ですか？連載中です、うん、まだ2巻までしか出てないです。だからここからが、まあ、面白くなっていくんであろうあれなんですけど、
うん、
どうしてもね、僕だけがいない街をもう見ちゃったから。
そうですね、
うん、何回もやっぱりそれを止めようといろいろやるけど、まあ、犯人の方が1枚も2枚も上手でね、うん、っていうパターンにもう今なりつつあるんですよ、
うん、
だからこれ連続殺人で、21人が毒殺される前にも実は死んでるんです。
あ、21人いっぺんにやったんじゃないんだ。
21人はいっぺんにやられるんです、
うん、
毒殺でね。
その前に実
はその前にも殺人事件がいくつか起きてて、な、不可解なね、あの事件がいくつか起きてで、それはもうでかい事件で見過ごされてるんやけど、ずっとそれは起こってたと、街の中で。でおかしいなっていうので、もう主人公はそれをだいぶ新聞とかいろんな記事で調べて、そこをまず調べるところから始めようってやってた矢先に昔に戻っちゃったわけですよ。
ある程度知識仕入れた上で向こうにね。
そうです、うん、なのでこの時にこの殺人が起こるから、その子のところ行って止めに行こうとか言って止めるわけですけど、まあうまくいかない。うん、その犯人の方がまあ上なんですよね、話、もう頭脳が。
まあそうやれちゃうとね、
うん、だから
なんか、まあ、似てるって言われちゃあれですけど、
似てるというか、まんまでしょ、こうなってくると。いやだからなんかちょっとね、惜しいなっていう。まだでもこれ以下続刊なんで、こっからまあ面白くなっていく可能性も非常に高いですし、なんですけど、最近のやっぱりこの漫画がすごいにしても、漫画大賞にしても、基本はやっぱり一巻でグーってきたやつがプッと選ばれてるんですよ。でそれを考えると、これはちょっと選考の対象からはなんかちょっと外れる可能性が高い。もうちょっと先の話まで行ってノミネートされることはありますけど、でも漫画大賞とかになると8巻以内じゃないとノミネートできないですから、そうなると8巻以下を盛り上がってももう受賞とかできないん で今やっぱり結構こう漫画界ってもう賞レース何か取らないとちょっと盛り上がらないっていうところはあるんですよね、ノミネートされるとか。だからそう考えるとなかなか難しい
作品。ツイッター見てるだけでうまいなこの4コマって流れてきますからね。
ボンボン上がってますからね、うんうん、
あ可愛いなこの子とか、
あるある、
なんかジーンとするやつとか。でしかもそれサラサラサラサラって書いてますからね。そりゃ難しいっすよね、賞、うん、でも取らないと。
そうですね、なんかコミケにあの編集によって自分の企画が潰されたっていう自分の自伝本を売ってる人がいましたけどね、なかなかその本はこう怨念がこもってて面白かったですよ。すげえなと思って、なんか巫女の漫画をやろうとして、でいろんな神社に許可を取りに行こうとするんですけど、神社がね、なんかもう寸前のところでやっぱりあれはなかったことにとか言って外されたりとか、編集もなんか急にやる気がなくなって、あの企画ボツりましたとか言われて、結局その巫女ものがずっと作れなかったみたいな、うん、そういうののこう恨み節を書いたあの漫画なんですけど、それはなかなか面白かった、
うん
うん、ですけど、まあやっぱり同人でしかああいうのってもう無理ですよね、
うん、
商業誌でそもそもそういう暴露漫画は発表できないんで、うん、なかなか面白かったですけど、まあなのでこの後これがまあどうなってくるのかってところですよね、話としては、う
ん、それが話したく喋りたくなった動機ってことですね。
そうそうそう、だからなんか、まあ、作者の人はもしかしてこれを聞いてくれてる可能性っていうのも最近はね、泣きにしもあらずなので一応こう継承じゃないですけどとか、編集の方とかね、なんか安易に近年あった漫画の設定をちょっと盛り込むのは僕はいかがなものかとっていうあの引っかかりを感じたんで、漫画自体は非常に力があって面白いと思いますし、
話聞いてると、
うん、
確かに最近こういうの流行ってるよね、
うん、
まあ、それやっちゃおうか
って、そうそうそうそう、
やった可能性ありますね、
あるでしょ、
うん
うん、だからなんかそこは安易に取り入れてほしくないなみたいな感じのとこありますよね。もうちょっとだからやらないことをやる方がなんかマーケティングに寄りすぎてる感があるんですよ。その宝石の国って最近アニメやってましたけど、あれってやっぱりなんじゃこりゃっていう世界設定でもうわけわかんないじゃないですか、
うん、
で他にやっぱり並び称するものがなかったからすごく受けたと思うんですよね、うん、あのアニメオブザイヤーみたいなやつで今投票されてますけど、もう締め切られたのかな、12月いっぱいぐらいで、でも3位か4位ぐらいまで宝石の国、ね、だからあの冬季 の中では多分トップだったと思いますね。1位はユーリオンアイスですからね。
まあまあまあまあまあ、
うん、それに比べて4位っていうのは大健闘。
俺はもうね、うん、チアフルーツ初日さえどっか引っかかってくればね。
一応ね100位まで見たんですけどチアフルーツなかったです。100位まで見ました。
ちょびっちゅうあるでしょう。
ちょびっちゅうなかった。申し訳ない。うん、おそ松さんがね30位ぐらい。
うわ怖いですね。
うん、もう分が
みんなあんなおそ松さんで盛り上がったの。
そうなんですよね。だから1位がユーリオンアイスで2位が、刀剣
乱舞。
刀剣やったかな。あ違うわ、あれです。アイドルマスターのあのメンズ版です。
あ、
はい、あれが2位やったかな。うん、で3位が何やったかな。刀剣乱舞はまあ10位以内にはいたと思いますけどね。うん、うん、なんかまあそういう感じの強い中で一個こうガーッとマーケティングにおもねらないぞみたいなやつがカーッて。
あー、ね、
うん、
まあ、それが今のアニメで唯一私 見る楽しさですからね。
うん、
うん、まあ普通の実写ドラマとかまあいろいろねインディーっぽいインディーの日本映画とかでいろいろやってるみたいですけど、
うん、
まあ、比較的効率よくなんかもう重なってるものから重ねってないものまで見れるのが俺アニメだと思ってそこが楽しく見てるんで、
うん、
アニメが好きっていうよりなんか、
まあそうです
ね、まだなんかちょっとそういう自由な
ところ変わったことできますからね、
うん、あ
るメイドインアビスとかもそうやったんじゃないですか、うん、ちょっとやっぱり
変わりましたね、
うん、変わった感じなんですよね。まああれは原作もちろん宝石の国もそうですけど原作ありきのものなんですけどやっぱすごいです
ね。メイドインアビスの方が嬉しいかな、
うん、
に決まったの
は。まあそうですね、うん、あれで終わられてもうん、
最初なんか食い合わせが悪いなと思ったら、うん、まあ、やっぱりちゃんと最後のところで持ってきましたからね、
うん、だからこうちょっとねそういうのであんま判断したくはないんで。
ずっと YouTube でナナシのあのあーって言ってるのを集めた動画見てもいいなーし
えそんな編集漫画あったんです
か。あ、そういう動画があるんですよね。劇中のかナナシのところだけ集めた動画があるんですよ、ね、
あその癒されポイントが
あーとか言ってるの。あと魚のことってうまって言って
あ
の
あそれね。あ
超いいですね、
うん、
性別もなんか多分女の子っぽいけどなんか違うようなところでなんかねいやー、うん、いいですね。
いいですね。まあそんな感じなんで、
はい、
ぜひあの機会があればテセウスの船、
まあ、頑張ってったわけじゃなくてなんかどうなるか見守ってあの楽しみいろんな意味で楽しみしてます
ってことですね。そうですね。あの1話はね無料で読めるんですけど1話だけ見たらおおっていう感じですよ。引き込まれるって感じなんで、うん、ただ僕今ちょっと先の話言っちゃいましたから、
まあまあまあまあ、
うん、まあそれでもねちょっと読んでみる価値はあると思いますんでぜひ読んでみてください。ということでパキさんありがとうございました。